今朝は正しくありたいと題して新井牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
この大変な中にもここに集っていただきまして、共に礼拝を守れることを感謝いたします。また、オンラインや紙面で礼拝を捧げておられる方もいらっしゃいます。それぞれの場でのこの礼拝、一つの礼拝として捧げているその思いを新たにしながら、この時を過ごして、参りたいと思います。で、今日はいろいろ勉強をしたんですが、マスクさえしていれば、そして1メートル以上離れていれば濃厚接触にはならない、しかも15分ですかね、ということなので、今日はマスクをしたままお話をさせていただきます。アメリカ軍がアフガニスタンから撤退をすると表明をいたしましたところ、瞬く間に、イスラム原理主義のタリバンに政権が交代いたしました。当初、2001年のアメリカ同時多発テロの頃よりは多少融通が効くようになっているような、そんな気配もありましたけれども、やはり厳しい戒律に従った国家運営というのがなされていっているような、そんな様子です。特に女性たちの権利の多くがこう奪われていくということに懸念が表明されていました。あちらこちらで党の女性たちもデモなどをして抗議をしている、そんな様子が報道されておりました。また香港などでも中国共産党の支配が強まっているように報道されています。特に党共産党批判ができなくなっている、そんな報道もあります。反共産党といいますか、そういったことに抗議をする、そんな新聞社は解散させられた、直近ではそんなこともありました。イギリス統治以来続いていた自由な香港というのはきっとなくなって、しまったのでありましょう。日本もかつては庶民に自由などなかったのではないか、そう思います。太平洋戦争に負けてアメリカの影響を受けるようになってから、その西洋的な自由といいますか、そういう発想を持つようになった、そういう思想が強くなってきたのだろうと、そのように思います。で、こういうふうに世界にはこう西洋的な考え方に影響されるといいますか、基づくといいますか、自由を求める、保障する、それを良しとする社会制度と、指導層が主権を持って社会をコントロール維持しようとする、そういう社会制度があるわけですが、自由を保障するその西洋的な考え方、社会制度というのは、やはりキリスト教国であったり、そういう思想が根底にある場合が多いように思います。ご存知のようにイエス様は当時2000年前、人々の間に蔓延していた閉塞感というのを、立法を新しく解釈し直すといいますか、新しい立法を解釈するというよりはもたらしたと言わなければなりませんが、そのようにして人々に伝え解放していかれました。具体的には、人間は立法掟を守ることによって救われるのではない、そうではなくて、ただキリスト神様を信じることによってのみ救われるということ、その前提として立法というのはそもそも規則を守ることを主眼に置いているものじゃないんですよ、そうではなくて、私たちが思うところをイメージすることを形にする、特に隣人愛を形にしていく、そういう実践でありますと、このように解き明かしてまいりました。そして愛を行う、これを大事にすると、隣人を大事にするという言葉に言い換えられておりますけれども、これを実践するという立法は、自分自身の積極的な生き方の中で自然に表されてくる、私たちの心に浮かぶ愛というその思いが自然と形になっていくものであるはずで、 何か掟のようなものによって露骨に縛られてしなければならないというものではないんだということが明らかにされていきました。つまり隣人に優しくするというのは掟で定められたからそうするというのではないんだ、そうする方がいいだろうと思うからそうするんだという自然の流れになるはずだというわけです。そして救いというのは律法を実践するそのことにではなく、神様の一方的な恩寵によって私たちに与えられるのですよということが明らかになったわけです。これは良い行い、良い生き方を目指しながらも完全にはそれを果たし得ない不完全な私たちにとってまさに福音となりました。私たちはどんなに掟を守ろうと志してもそれは絶対に果たし得ない、必ずどこかでつまずいたり欠けが出てしまう、そんな中で私たちはそういう掟を守る規則に従うということだけではなく、神様が私たち一人一人を愛してくださっているんだよということをしっかり覚えてこれを信じるんだ、まさに喜びの知らせでありました。しかしながらそのことを逆手に取った自己中心的な不誠実な福音理解というのが生まれてくるのもまた私たちの世の中の自然な成り行きだったと言わなければなりません。まあ、その一つとして有名なのはコリントの町にはびこっていた乱れ、特に性の乱れというのが挙げられています。古代のコリントでは娼婦を買うということは法的に認められていたといいます。社会の中でも広く認知されていた、まあ、受け止められていたといいます。もともと異邦人の社会ですから、ユダヤ教的な厳しい戒律の中にこの町はありませんでした。ですからキリスト教が述べ伝えられたといってもまだまだ一部であったでしょうし、今の私たちの国でもキリスト教徒は相変わらず圧倒的な少数派であるのと似たようなそういう状況だったのかなと想像いたします。そのような中でもともとあった考え方というのはその地域に生きる人々にとってはたとえキリストの福音を信じるようになったからといっても簡単に変えられていくようなものではない、まあ、捨て去られるようなものではなかったとそのように思います。もちろんキリストの福音に触れてパウロのように生き方を180度転換してというような人もいたに違いありません。でもこのような変化の仕方というのは特別なケース、レアケースだったと思います。ですからもともとあった習慣を捨てきれない人々は娼婦を買うというそういう行為をそのまま続ける、そのためにはそれを正当化する必要があったのだとそのように考えられます。そこでキリスト教という新しい教えを受け入れた自分たちを知恵あるものだというふうに自負して、その知恵ある賢いものはあらゆるものから自由にされたんだということを主張し始めました。そして私にはすべてのことが許されているという言葉をスローガンのようにして広めていくわけです。しかもこのスローガンはパウロたちがもたらしたものだというふうな根拠を彼らは考え主張するようになります。というのもイエス様もそしてその教えをコリントに述べ伝えたパウロも不自由なこうでなければならんという律法主義に否を唱えて窮屈なそういう思想からがんじがらめの規則に縛られたような考え方からキリスト者を解放していったというふうに考えるからです。そしてキリストの十字架の死による贖いというのは私たちのすべての罪を洗い流す、このように教えられました。 ですからその福音理解に立てば、さまざまな掟の類から私たちは自由にされたのだと考える、そのような根拠を彼らがここに持ったのはある意味正しいのかもしれません。言い方を変えるなら、かつて良心の咎めであるとか倫理的な禁止事項であるとか、そういったものが全て無意味なものとして理解されるようになっていったんです。つまり全ての罪が許されるならば、あらゆる禁止事項ももう無意味になったでしょうと。だったらキリストの福音を信じる者たちは、自分の思うままに、願うままに、望むままに行動してよいのだと、そういう結論に結びつけていくんです。その中にはコリントでは一般的に先ほども言いました認知されていたところの娼婦を買うという慣習も含まれていくわけです。つまり性的な乱れと見られる事柄がキリストの福音によって正当化されてしまったということです。さらにコリントの人たちは、今あるこの肉体は滅びゆくものであるという認識を持ちました。それ自体は正しい認識です。私たちに今与えられているこの肉の体というものは、所詮塵から作られたものですから、塵に帰る運命にあると私たちも教えられています。その通りです。目に見えるもので永遠のものはない。このことに基づいて私たちのこの体も時が来れば塵に帰るんです。やがて私たちはこの肉の衣を脱ぎ捨てる時が来る。これは全ての人に共通していることであります。ところがコリントの信徒の一部は、だったらその滅びゆく肉体が何をしようとしてもいいじゃないか、所詮その罪によって滅びるのだと、この肉体は、だからこの肉体は自由だということの主張もしたようです。その肉体が罪を犯すようなことがあったとしても、それは肉の罪だと、来るべき裁きの時にその罪は肉と共に脱ぎ捨ててしまうという、そのような理解です。もっともらしいことを語るのでありますが、パウロはそれを許しはしませんでした。まずコリントのその知恵があるという辞任、そう辞任する人たちは、自分たちは何者にも支配されていない、自由なのだと考えたのですが、結果的には自分の欲望、肉の欲望、無差別な情熱というものの奴隷になってしまっていたと言えます。性的な問題に限定をして言うならば、欲情の奴隷になっていたと言ってもいいでしょう。そのような状態にあるものが何者にも支配されていないと果たして言えるだろうかと、そのような点を指摘してついていきます。さらに、たとえ滅びゆく肉体だと言えども、これは今私たちと一体であるということを思い起こさせます。あなた方と一体だ。神様がイエス・キリストを復活させたとき、それは体のよみがえりだったでしょうということを思い起こさせるんです。ご存知のように、イエス様は十字架につけられ、死に、そして葬られた後3日目によみがえられました。それは肉体をもってよみがえられたんです。弟子のトマスが手のひらの釘の跡に指を入れ、槍で疲れた脇腹に手を差し入れてみなければ信じないと言った時、そこに現れたよみがえりの主は、ご自身の体を指し示しながら、指を入れてみろ、手を入れてみろと迫っていきました。 そのことを通してまさにこのキリストの復活は体のよみがえりでもあったということが証しされたんです。つまり体がよみがえったということ、私たちの体もよみがえるのだということの重要性を表して示しておりました。今あるこの肉の体、これは確かに滅びゆくものであるかもしれませんが、新しい命、永遠の命において捨て去られる単なる体でしかありません。いや、単なる体ではないのかもしれません。キリストの十字架による救いは体、肉体と霊においてあがなわれる出来事であって、例えば魂がだけが天に行くとか、物質的な目に見える世界から私たちを切り離して隔離するとか、そういうものではないわけです。むしろその時には、新しい体、新しい衣が与えられているとは言いますが、体という点においては一致している。ただその質が変わるというだけ。私たちの霊と肉体はもともと一体なのだと。その体が復活するというのは福音においてとても重要で不可欠な要素となっているわけです。ですからキリストを信じる、その信仰に生きる者は、今現在の体が犯す罪についてもやはり責任は問われるものであって、その罪は大きな問題の一つになるという認識をパウロはここで示したんです。何よりも最も重要なのは、私たちのこの体はキリストと一体なんだということでした。教会がキリストの体に例えられます。私たちはその体の一部であるというふうに言われます。ということは、私たちはキリストの体の一部なのです。キリストと一体なのだということです。それが意味するのは、私たちの体はもはや私たち自身のものではないという意味です。私たちは自分の体を自分の思いだけで自由気ままにできないんだと。もし主であるキリストに反して自分の体を自由にするなら、罪に任せるなら、それはキリストに背くことになるのだということを知らねばならない。パウロはそのように迫りました。もはや私たちはキリストの命という代価によって買い取られた聖なるしもべ、そのように言わなければなりません。そしてキリストによって下された聖霊が宿る神殿とも言われます。ですから私たちはこの体を通して、その生き方を通して、神様の栄光を表すものとしてこの世でこの命を歩んでいくのであります。それが具体的にいかなる歩みであるかということを、まさにイエス様が示されました。それが隣人を愛するという律法に基づいて、そこに立って生きるということです。もちろんこれを志しながら果たし得ないからこそ、私たちにとってはイエス様の十字架の死による贖いというのが必要であったわけです。その愛を神様は私たちにお示しくださいました。でもこの隣人愛に生きるというのは、立法主義的にではなく積極的な生き方として、その思いに素直になりながら愛を行い、福音を述べ伝えるものとして歩む、これが私たちに示された生き方であるわけです。積極的に罪を犯す、不貧困を行う、そしてそれを正当化するならば、それはキリストの十字架の死による贖いを軽んじるような愚かな行為だ。パウロはこのように私たちに伝えたいわけです。ですから私たちはキリストの体としての、その一部としてのこの身を汚すのではなく、栄光を表すものとして輝かせる歩みを送りたいと そのように願いながらこの世の一を生きていきたいと思うんです。なぜならばそこには神様からいただくたくさんの愛と恵みが注がれているからであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの豊かな愛と恵みに満たされたこの体、この命をあなたと共に歩むことでしっかりとあなたの栄光を表す器としてこの世に表していくことができるように私たち一人一人の歩みを守り導いてください。そのためにも一人一人の健康が守られますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。